ラジオ版。
この番組では精神疾患を乗り越えて生きる人たちの姿を伝えることで、障害に関わりなく思いやりを持ち、障害があっても生きやすい社会づくりを考えていきます。今日のテーマは北海道とつなぐです。本日は公益財団法人北海道精神保健推進協会ココリカプロダクションの橋本さんをお迎えしてこの番組をお送りします。橋本さん、こんにちは。
こんにちは。
鹿児島から、見るとですね、北海道は広大で、はい、そしてまた雪が深いところというような印象を持ってます。
はい、
今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
精神科病院のことの話からちょっとしたいんですけれど、
はい、
鹿児島県は、ベッド数がですね、人口に対して非常に比率が高くて、全国でも一番入院日数が長い県として知られています。
はい、
北海道はどうでしょうか。
北海道はですね、
はい、
先ほど川端さんがおっしゃられたように、
はい、
広域なんですね。で、札幌市という政令都市なものですから、190万都市、
はい、
ここが一番人口も多く、
はい、
都数も多いんですが、本当に地域によって差が多くあります。はい、帯広の十勝とかですね、赤川のある日高のあたりはベッド数が減ってきてはいるんですが、まだまだ退院できそうな人はいるんじゃないかと言われている状況です。
鹿児島の方もですね、やはり法改正とともに病院から地域へということで、かなりの数の働く場所であったり通所の場所であったり住む場所ができてきたんですけれど、北海道の状況はどうでしょうか。
やはりここ数年ですね、
はい、
B 型の事業所、あとは A 型の事業所、
はい、
就労移行の事業所なども増えてきていまして、
はい、
これも多分地域差がはっきりしています。
やっぱり
札幌がやっぱり一極集中な感じがありまして、
はい、
札幌から一番最北端の稚内のところまで行くと、やはりそういう事業所とかですね、資源の数は少なくなってきている現状はあると思います。
なるほどですね。都市部に集中して、どうもちょっと都市部から離れたところになると低数になっていくという現状なんですかね。
はい、
わかりました。で、橋本さんはココリカプロダクションという、何かこう、はい、このココリカっていうのはどんな意味なんでしょうか。
もともとがですね、我々の法人で運営しているところが、うちの B 型の事業所と、もう一つ独立型のデイケアを平成元年から運営していまして、
はい、
ここが心のリカバリー総合支援センターという。
なるほどですね。
それで、そこから略称がココリカと言われてましたので、
はい、
を取ってココリカという名前になっています。
はい、心のリカバリーということで、平成元年から始められたってことですけれど、かなりもう以前からそういう、これは地域の中でっていうふうになりますね。
そうですね。
こういう取り組みをされてきたと。
はい、
わかりました。このココリカプロダクション、ちょっと業務が面白いなと思ったんですけれど、
はい、
業務内容について教えてください。
はい、ココリカプロダクションは、このプロダクションという通り、
はい、
映像とかですね、特に映像を中心にメディア事業所として立ち上げようと。
メディア事業所ですか。
メディアと言いましても、
はい、
いろんなものを想像されると思うんですね。紙媒体もメディアですし、映像もそうですし、このようなラジオもそうだと思うんですね。
はい、
その幅広くしているという、
はい、
なんですね。
このメディアをやろうと思ったきっかけは何なんでしょうか。
もともとは精神科デイケアのプログラムの中で、事業所を作る立ち上げプログラムというのを1年間やっていまして、
はい、
この中でアイデアの中の一つとして、
ええ、
たまたまうちの法人の理事長ですが、
はい、
市民メディア活動もやっていたと、
はい、
で精神障害の人たちが持っている経験とかをですね、
はい、
いかに伝えていけるかっていうところが強みになるんではないかというアイデアの一つとして出ているのがこのメディアという、
はい、ということは、精神障害の、方々もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれど、
はい、
自分たちのことを自分たちの手で、精神障害を発信して 発信していくという思いでこの授業を始められたんですね。
そうですね。
橋本さんについてもちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
橋本さんもともとこういう、まあ、つまり地域での活動から始められたんでしょうか。
いえ、私は大学を卒業したのは平成2年でして、はい、
ええ
に先ほどお話に出ていたしました、
はい、
広十勝、
はい、
十勝に国立病院が当時あったんですね、
はい、
今亡くなったんですが、
ええ、
この精神科の単科で5年間ソーシャルワーカーとして勤務してました、
はい、
その後今の法人の当時札幌デイケアセンターという名前だったんですが、
はい、
そこの精神科デイケアに移りまして、そこで19年
あ
ました、
まあ、ここのデイケア自体が、
はい、
病院併設ではなくて、
ええ、
まあ、まあ、道が、まあ、お金を出して民で運営するというような形なんですかね。
道と札幌市とですね、
あ、市と、
他にも、はい、全部で6団体で、
はい、
法人を作りまして、ま
あ、
官立民営という形で。
あ、なるほどですね、
はい、
こういう取り組みは結構北海道で行われてるんですか。
いえ、この開設当時ですね、
はい、
北海道内でもデイケアが少なかったという状況。
あ、なるほどですね。
で、
う
ん、病院敷設型ではなく、
はい、
公的な、
はい、
独立型のデイケアを作ろうということで立ち上がったと聞いています、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
で、まあ、あのデイケアの方から、
ええ、
まあ、こういうココリカプロダクションというその映像に関する事業所を立ち上げられたんですが、
はい、
橋本さん自身、ええ、病院の中でと地域に出てから、
はい、
何か患者さんの接し方であったり、病の捉え方であったり、
はい、
障害についての考え方であったり変化があったでしょうか。
まずはですね、私が病院や、
はい、
そして地域と移っていく、
です
自体が多分皆さん精神障害の多くの方たちが、戻るプロセスに近いかなというふうに自分自身思っています。
あ、はい、
私自身病院入っ勤めた時はですね、まだ本当に新卒の若造でしたので、
はい、
右も左も分からずという状況の中で、やはり病気というものの捉え方しかできてなかったと思うんですね、
はい、
で徐々に地域の中で生活していく中で見えてくる
困
難とかですね、
はい、
そういうものが見えてきたというふうには私自身思っています。
あ、そうですか。で、
特にこの事業所地域に、
はい、
このココリカプロダクションができてもうちょっとで2年なんですね、6月15日で丸2年になるんですが、こちらに移ってきてからの変化というものもすごい私自身感じています。
あ、そうですか。よろしければそのココリカプロダクションの中で、
はい、
なんか印象に残っているエピソードがあれば一つ教えてください。
一番はですね、
はい、
通ってきてる人たちの、まあ、このメンバーと言ってますけど、
ええ、
メンバーの顔が開設当初に撮った初日に撮った写真と、
ええ、
1年目を迎えた時に1年後に撮った写真がですね、
ええ、
表情が全然違うという、
あ、はい、
一番の大きな、
はい、
異事かなというふうに私は思っています。
あ、すごいですね。メディアですので映像に残したりもされてるんですよね。
そうですね。
あ、いいですね。いい試みです ね、
ね、やっぱちょっと比較するとですね、
はい、
主体的にというか、
ええ、
自分たちで仕事を作り出していくとか、
はい、
社会の中で仕事をしてるっていうことの意味が、
はい、
とても大きいんではないかと、
はい、
感じているところです。
あ、どうもありがとうございます。今日は大変貴重な話を聞かせていただきまして、で、今日はメンバーの方もいらっしゃるということで、はい、一緒に今活動しているマルコさんでよろしいんですかね、本名で。
マルコです。よろしくお願いします。
あ、どうもどうも、マルコさん、こんにちは。
こんにちは。
まあ、この番組で精神障害のあるですね、人生をご紹介して、
はい、
偏見のない社会を作っていこうというのを目的にしています。
はい。
で、マルコさんの経歴を聞いて面白かったんですけれど、非常に興味深いなと思ったんですが、アメリカにいらっしゃったということなんですけれど、
はい。
どちらにいらっしゃったんですか？
カリフォルニア州のサンフランシスコにいました。
サンフランシスコって、そこで何か勉強されてたんですかね？
映画の勉強をしておりました。
ああ、では今回のこの映像部門を始めるときに一緒に始めたんですかね。
そうです、こ ココリカプロダクションの開設当時から、企画の段階からどういう仕事をしていくっていうのを一緒に話し合ってきました。
ああ、多分そういう映像を本格的に勉強した人がいたら多分事業を立ち上げるときに心強かったと思います。
はい、
そしてアメリカの中で、
はい、
そこで病気 を発症したのでしょうか。
はい、1994年に渡米しまして、
はい、
アメリカで6年ほどちょっと頑張ってやってたんですけども、僕的にはストレスがかなりかかって、失業したんじゃないかと。あと、友人も亡くなったんで、そのショックで、ちょっと体調崩しました。
あ、そうですか。
はい。
で、その中で、どういう症状が起こったんでしょうか。
どういう症状、統合失調症の基本的なものとしては、やっぱりテレビを見ていたら、
はい。
テレビの司会者とかが直接自分に話しかけてるとか。
はは、はい。
妄想とか幻聴とか。
はい。
ですかね。
すいません、変な質問なんですけれど、アメリカにいらっしゃったということで、それは、英語でずっとテレビなんかも聞かれててなんですかね。
そうですね。映画館行ってももちろん英語ですし。
ですよね。
この授業も全部英語でした。
幻聴や妄想などはその英語でやっぱり来るんでしょうか。
多分日本語だったちょっと頭の中で変換、なんか都合のいいように変換してたかもしれないです。
ああ、不思議ですよね。英語のテレビを見てて、やっぱり日本語で変換して聞こえるというような感じなんですかね。
そうですね。多分言葉っていうのを超えた、なんとなく感覚的な、言語を超えたところの症状なんじゃないかなと思いますけど。
ということはもう実感なんですね。
ええ。
わかりました。ありがとうございます。で、その後、入院をアメリカでもされたんですかね。
そうですね。アメリカでちょっと街中徘徊とかしまして、アパートの住人とかがちょっと大丈夫かいということで、ちょっと救急車等で運ばれて、病院で、2週間の2回ほど入院しました。
まあ、アメリカは長くあまり入院させないということでですね、国で決めてるらしいんですけれど、中の様子はどうだったでしょうか。
割と自由だったと思いますけど、一応人種別に分けられてたような気がします。
あ、そうですか。
1回目に入った時はアフリカンって黒人の方のところの 病棟でフロアで、2回目に入院した時はアジアンということでアジア人 のフロアで入院しました。
そうですか。1回目の時アフリカ人と間違えられたんですかね。
いや、ただ空きスペースがなかったんじゃないですか。
なるほど、そうですか。で、その後北海道に帰ってこられて。
そうですね。もうアメリカの生活やっていけないということで、
はい、
逃げるように帰ってきた感じはあります。
北海道、そして北海道またすぐ入院になったんでしょうか。
北海道も1回入院しました。初め薬とかやっぱり服薬の習慣があんまりなかったんで、まだなんとなく病気を受け入れられないような状況だったんで、服薬をしなくてまた体調を狂わしてちょっと、4ヶ月ほど入院しました。
あ、どうだったでしょう、日本のって言いますか北海道の病院は。
微妙ですか。閉鎖病棟だったんで、すごいやっぱり早く出たいっていう気持ちはありました。
あ、そうですか。
はい。
で、もう退院されてどれくらいになるんでしょう。
退院したのが2001年なんで、もう10年以上、15年ぐらいも社会で生活しております。
病院出られて、なんかこう気をつけていること、
はい、
あったら教えてください。
やっぱり睡眠が取れなくなると、まず病気の再発とかなるので、今ココリカプロダクションの仕事を終えて自宅に帰ってももう寝る準備に入っているというか、とりあえずこの睡眠だけ崩れないように、ストレスをかけないように生活しております。
本当に睡眠は大事ですよね。
そうですね。
で、マルコさんはこのココリカプロダクションの設立にも関わったということなんですけれど、
はい、
こういう設立があるとき、新しい変化が起こるときには、はい、とても体調を壊しやすいのもこの病気の特徴かと思うんですけれど、
はい、
そのあたりいかがだったでしょうか。
変化はやっぱりちょっとストレスになるんですけども、割とスタッフ、ね、先ほどの橋本さんと話したりとか、やっぱり無理な仕事はできないっていう、はっきり言える関係にあるっていう状況がいいんじゃないかなと思います。
いつも相談にちゃんとしながら仕事を進めているっていうことですね。
そうですね。一応 まり映像に関して知識がないので一緒に学び合ってる状況なので、だから結構割とフランクに言える関係にあります。
その学生時代に結構本格的にも映像勉強されてるので、
はい、
今のこの仕事はすごく自分に合ってるんじゃないでしょうか。
まあ、それなりに、達成感なり充実感はあります。
全国探してもなかなかこういう事業所はないので、
はい、
私も最初聞いた時はびっくりしました。マルコさんのような技術を持っておられた方が、技術を持っておられる方がこのように取り組んでいかれれば、そしてまた当事者の視点から発信していかれれば、
はい、
非常に精神科医療も変わってくるなというふうに思います。
はい、あと映像は一人で作るものじゃないので、いろいろ全国の障害のある方と共同していければいい、コラボして何かいいものが作れればいいなと僕は願っております。
ぜひラグーナ出版も協力させてください。
こちらこそよろしくお願いします。
でもう一点ちょっとお伺いしますが、この約2年に及ぶこの活動の中で、
はい、
印象に残っているエピソードがあれば一つ教えてください。
はい、先ほど映像の作品等も作っておりますけど、大学とか専門職用に障害の啓発活動も行ってまして、
はい、
そういう活動を仕事を通して一応社会的役割を得るということが自分のリカバリーしているという実感があるので、これといった仕事を特定することはできませんけども、一応働いている社会に出たっていう意味では、なんですか、満足感のような、感覚は受けております。
社会の中で役割を持つっていうのは、本当にこの病気にとってちょっと大きな意義がありますよね。
そうですね。はい。
今日はどうも本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では、
はい。
辛い時にですね、思いに残った音楽を一曲流しているんですが、
はい、
マルコさん、思い出に残ってる勇気づけてくれた歌ございますか？
はい、松山千春の、
はい、
大空と大地の中で。
わかりました。それでは今日はこの歌をお送りしましょう。松山千春で大空と大地の中で。それでは第2部に続きます。